トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。12月師走に入り、街などを彩るイルミネーション点灯の便りも聞こえるようになりました。皆さんの周りではいかがでしょうか。毎年話題になる家全体をイルミネーションでという方もいらっしゃいますが、我が家では玄関を入ったところに出した小さな雪だるまのイルミネーションとまではいかない、いくつかの電球が存在感を示しています。さて、今日は春の四重奏で知られる船川べりのイルミネーションが始まった朝日町の笹原康直町長にお話を伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。これまでこの番組で笹原町長は、小中連携教育を進め、次に目指すのは保育園からの保小中一貫教育とおっしゃっていました。その内容、そして実施に向けてのスケジュールなどが明らかになりました。県内初になりますかね、保育園からという保小中の一貫教育を2022年度から導入されることになりましたね。
はい、そうですね。来年度は小学校と中学校、そして今言われたように令和4年度からは保小中という形で取り組むスケジュールで、今担当課も頑張っているところであります。
その特徴なんですが、既存の校舎を活用すると。
そうです。今従来の2つの小学校、そして中学校は1つです。保育所に関しては現在3つ、それを活用ということになります。保育所から小学校に上がるときにスムーズな形で小学校生活に入れるような形で、皆さんよく言われる小学校から中学校に上がるときの中1ギャップ、子どもたちの生活が乱れる、暴力的な行為、あるいは不登校になったりするという、そのギャップをなくするために、連携をしようということが、はい、大きな要素ではないかなというふうに思っていますし、俗に言う小1ギャップ、はい、そして中1ギャップの解消に向けた関係をしっかりと構築していこうという流れであります。
保育園から小学校、中学校への移行をこれ円滑化するということですね。
そうですね。
それからもう一つの特徴としてですね、地元の自然とか歴史を体系的に学ぶふるさと科が創設されると。
そうですね。やっぱり浅井町には歴史と文化がある町でありますので、当然やっぱり地元の良さということをしっかりと地域の方々が講師になって教えていただく、そういったことによって生徒たちがこの浅井町の魅力を十分堪能していただける、そしてまた大きくなった時にぜひ浅井町に帰ってきていただきたいということも狙いにはあります。はい。
それから教員の立場としてもですね、行事なんかね、精査して重複したものを一体化されるわけですから、負担軽減にもなりますかね。
そうですね。分かりやすくいくと、小学校でも登山があって、中学校でも登山があるよ、それを9年間のスパンでより効果のある年代で行うことによって授業の見直しができるということと、当然、先生方の働き方改革にもつながっていくものだというふうに思っております。はい。
保小中のその先生方の相互乗り入れもあるわけですね。
はい、もうすでにこの浅井町の場合は小学校、中学校や高校生の先生方ととても交流があったり、研修 をしている歴史的なところもありますので、そういったことをフルに活用しながらこの事業に本格的に取り組もうというものであります。
この法小中一貫教育はですね、2022年度からなんですが、それを前にして来年度はこれ小中連携教育、これ本格化しますか？
はい、その通りであります。もう現実にもう、中学校の先生が小学校へ出向き、英語等の授業も行っているのは現実でありますので、まあ、そういった中では来年度からスムーズにより良いものになっていくものだというふうに思っております。
来年度、住民による中学校の部活動指導も始めようとされてますね。
そうですね、地域の力をお借りしながら子どもたちにとっても大いにプラスにつながっていくものだというふうに思っています。
朝日町スタイルの教育改革に注目していきたいと思います。はい、次はですね、地域交通なんですけれども、この番組でも紹介した住民同士が車を乗せ合おうというノッカル朝日町ですか、実証実験が行われていますけれども、状況はどうでしょうか？
はい、そうですね、やはり昔は隣近所のおじいちゃんおばあちゃんなりに、同じ方向に行くならさあ一緒に乗ってかすというような、昔ながらのそれでは地域性、はい、それがやっぱ自助共助の世界が求められているのかなというふうに思っております。町民のドライバーの方も今お願いをしているところですが、おかげさまで、職員以外に住民ドライバーの方は4名目の方に名乗りを上げていただいております。このまま順調にいけば、来年早々には優勝での実験に取り掛かっていきたいというふうに思っております。
段階が一つ進むわけですね。
そうですね、
公共交通といいますとね、新幹線の黒部宇奈月温泉駅とを結ぶ朝日町エクスプレスですか、この利用状況が比較的好調と聞いたんですが。
おかげさまで毎年右肩上がりでの利用者があるということであります。かなり認知度が上がったこともあって、活用される方が多くなったのではないかなと思っております。はい、
住民の足をどう守るか、特に高齢化社会に見据えて重要ですから、これからもその朝日町の取り組み注目していきたいと思います。新型コロナの影響は受けたものの、それまでは毎年右肩上がりだったという朝日町エクスプレス、そしてちょっと乗せていってを目指す近所の人のマイカー活用などによる公共交通サービスといえるノッカル朝日町。特にノッカル朝日町の実証実験は、料金を取る有償実験の段階に進むということで、持続可能な本格運用につながるかに注目です。トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。次は町や周辺地域の医療の中核を担う朝日総合病院や翡翠海岸をめぐる最近の動きです。新たな新型コロナウイルス対策ですが、朝日総合病院では専用病室の感染防止策強化されますか？
はい、そうです。今年度中には、専用の病室、そして陰圧器 の、はい、の整備に向けて今随時取り組んでいるところであります。
はい、その朝日総合病院をめぐってはですね、新たに薬剤師の奨学金を設けると、
はい、毎年検討委員会を行っているわけなんでありますが、今看護師の確保あるいは医師の確保に向けての態度制度はあるんですが、喫緊の課題として、薬剤師の確保が非常に厳しい状況でありますので、今回今ちょうど下界定例会中ではありますけれども、そこで今議案を提出させていただき、条例を設けて、薬剤師の確保に向けた取り組みを来年の4月からぜひ、やっていきたいというふうに思っております。
薬学を学ぶ学生に奨学金を貸与ということになるんですね。
そうですね、月額12万円で、6年間という流れでありますけれども、何よりもそういった制度を活用してぜひ優秀な薬剤師を確保したいというふうに思ってもおります。
これで奨学金制度が医師、看護師、そして薬剤師ということになるんですね。
そうですね、はい、そういう形になって、それが揃うことによって、人員の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
次にですね、翡翠海岸なんですが、観光交流拠点翡翠テラスがこれ2周年迎えましたね。
はい、 おかげさまであっという間に2周年経ってしまいました。本当に県内外から多くの方々が拠点があることによって応援になることに関して町もとっても非常に嬉しく思っております。
2周年振り返ってどうでしょう。
本当に医師の好きな方がおいでになって、奈良県からでもとうとう阿勢町に移住した方もおいでになりますので、そういった意味ではこれから今の時期は波が荒れますので、これは本当に好きな方はこの波の荒れた日に早朝から医師を拾いに、たくさんの方がおいでになっているのは現実であります。
その2周年記念企画としてデジタルスタンプラリーですか、これがスタートしてます。
そうですね、本来はコロナがなければいろんな催し物ができるところでありますが、そういったコロナ感染症対策を講じながらいろんなスタンプラリーを通じて、少しでもにぎわい創出につなげてまいりたいということで、今いろんなところでタイアップしながらやっているのが現状です。
参加店の店頭ポスターで QR コードを、ね、スマホで読み取ってスタートできる、
はい。そういう工夫しながら、担当課も一生懸命頑張っているところであります。
来年の1月24日までですかね。
そうです、はい。
それから翡翠海岸ではですね、パークゴルフ場がこれオープン10周年を迎えました。
そうですね、おかげさまで、充実して以来やっぱり皆さんたくさんの方が利用されておりますし、何よりやっぱり浅山町は高齢化率の高い中でも健康な方が一生懸命汗を流しておいでになるということは、やっぱり健康寿命の延伸にもつながって効果があるというふうに思っております。
利用者が20万人達成。
そうですね、本当に元気なお年寄りが多いというのもある意味で誇れることかもしれません。
改めて翡翠海岸翡翠テラスへの町長の思いをお聞かせください。
いろんな方がおいでになって、その翡翠テラスのから眺める景観が非常にいいということを言われる方が多くおいでになります。これからもそういったところに、全国にまた情報発信をしながら浅間町の魅力につなげてまいりたいというふうに思っております。
翡翠海岸を活用した次の一手に期待いたします。
この番組で結婚式の会場にもなったことを紹介した翡翠テラスは、ウィズコロナのもと静かな2周年を迎えています。これからの時期は翡翠海岸の季節だそうですから、翡翠テラスに足を運び、町のお店を巡る2周年記念のスタンプラリーに参加してみるのも良いかもしれません。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。朝日町といえば翡翠海岸に加えビーチボール、そして春に残雪の山並みと桜、チューリップ、菜の花が織りなす船川べりの春の四重奏です。朝日町といえばビーチボールなんですが、愛好団体大家の小スマイルがこれ文部科学大臣表彰を受賞されましたね。
はい、聞くと丸々35年以上ということで、長い月日の間に取り組んでおられるということに関して町としても非常に嬉しくも思っておりますし、本当に感謝と敬意を表したいと思っております。
ビーチボール、新型コロナで中止になった全国大会の、ね、来年開催への思いが募るんですが。
そうなんですね、来年度はぜひコロナ対策をしっかりと講じて行いたいというふうに思っています。来年の7月の翡翠カップ、そして9月の全国大会に向けて、日本ビーチボール協会もコロナ対策におけるガイドラインをある程度決めておいでになりますので、それに準じてしっかりと来年は開催に向けて努力してまいりたいというふうに思っております。
そして朝日町といえばもう一つ、春の四重奏で知られる船川べりですか、その船川べりではですね、イルミネーション始まってますね。
はい、先月の27日から始まりまして、来年の2月の中頃まで今行いますので、天気のいい時にもぜひお越しいただければなというふうに思っております。
そして今年規模を縮小した春の四重奏、来年への思いも、ね、募りますが、
そうですね、今年は奇跡の1週間と言われる史上層が揃った本当に残念な年でありましたが、それでも毎回で多くの方々がこれはおいでだったということは、それだけ全国にこの春の史上層そのものが認知度が高まったのではないかなというふうに思っています。いずれにしろ来年はまた多くの方々に楽しんでもらえるように、今交通規制も十分に地域の方々と連携を保ちながら魅力あるものにしてまいりたいというふうに思っております。
春の四重奏で使ってくださいというふるさと納税も増えていると聞きましたが、
おかげさまで、本当にその部分も大きく金額がアップしていることに関しても本当に嬉しく思っております。そういった中では充実に向けてしっかりと連携をしながら、多くの方々に喜んでもらえる春の四重奏に向けて来年は取り組んでまいります。
ビーチボール、そして船川べり、来年は朝日町のいつもの風景が戻ってくるといいですね。
はい、それを楽しみにしております。
来年の新型コロナウイルスの状況は不透明ですが、ウィズコロナ、そしてポストコロナ、アフターコロナでのビーチボール全国大会や春の四重奏に期待です。それから小中学校の再編が多くの市や町で課題となる中、朝日町が2022年度から取り組む既存の校舎を活用した保小中一貫教育の今後の動きに注目していきたいと思います。今日は朝日町の笹原康直町長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週12月10日は上市町の中川幸孝町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。